こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。福田誠司、競争をやめたら学力世界一、フィンランド教育の成功は。国際学力調査 PISA で高い成果を示して注目を集めたフィンランドの教育を、現地調査を踏まえて紹介検討する教育論である。2006年刊行の朝日選書であり、題名が示す中心的な問いは明快だ。激しい受験競争早期選抜。長時間学習を教育の常識とみなしがちな社会に対し、なぜフィンランドでは。そうした圧力を強く用いずに学力を支えられるのかを問う。本書が扱うのは単に楽な学校の例ではない。生徒を互いに順位付けないこと、一人一人の進度や困難に応じること。学校内で学習を完結させる条件を整えること、学びを本人の責任として引き受けさせることの連貫である。制度を表面的に輸入するのではなく、日本の教育観を追加する材料として読むべき一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にPISA上位を競争の成果とみなさない視点。本書の出発点はフィンランドがPISAで示した高い成績と、一般に成功要因とされがちな教育手段とのズレである。フィンランドの学校は詰め込み。学力別の肯定的なクラス編成、進学塾への依存、同級生との普段の比較を中核に置いているわけではない。ここで重要なのは順位だけを教育の目的にしない点である。PISAは知識の再生だけでなく、社会で生きる際に知識を用いる読解力や問題解決的な思考を図ろうとする国際調査として設計されてきた。本書はその結果を根拠に競争を否定するというより、何を学力と呼ぶのかを問い直す。短期的に点数を上げる訓練と理解したことを状況に応じて使う力の育成とは必ずしも同じではない。高い国際的評価を競争圧力の正当化ではなく、競争に依存しない学習環境を検討する契機として扱うところに本書の問題提起がある。次に、比較より個別の進度を尊重する授業の考え方、紹介されるフィンランドの義務教育では、少なくとも生徒一律の順位に置き、早くできるものと遅れるものを恒常的に競わせる方式が前面に出ない。同じ教室にいても理解の早い生徒は先へ進み、支援を要する生徒には必要な援助を用意するという発想が重視される。これは何をしても良いという放任とは異なる。共通の教育を保障しながら到達までの速度や支え方を同一にしないという設計である。一斉授業だけを基準にすると、早い生徒には待ち時間がつまずく生徒には失敗の反復が生じやすい。個別の進度を認めることは、この双方を学習に参加させ続けるための方法になる。本書の示唆は、差を隠すことではなく、差を序列に変換しないことにある、能力差を優劣のラベルにせず。教える側が支援の必要性として受け止めるなら、遅れは排除の理由ではなく、教育が対応すべき課題となる。さらに、外発的な競争から自分のために学ぶ責任へ、競争や賞罰を弱めば学習意欲も弱まる。という見方に対して、本書は学ぶ理由そのものに注目する。フィンランドの事例で強調されるのは、学習を他者に勝つための行為ではなく、本人が自分の生活と将来のために担うものと理解させる方向である。成績順位、親や教師からの圧力、将来不安だけに頼る動機づけは一定の行動を引き出しても、失敗への恐怖や他者への敵対を強めることがある。反対に自分の理解不足を自覚し必要な助けを求め、学ぶ意味を本人が引き受ける環境では学習は評価のためだけの作業になりにくい。ただし自己責任という語を支援の削減と混同してはならない。本書の文脈では個人に丸投げするのでなく、学校が学べる条件を整えた上で学習者の主体性を育てることが要点である。自立は競争をなくした空白から自然に生じるものではなく、信頼と適切な支援によって支えられる。そして学校だけで学びを支えるための生活、地域条件、本書のフィンランド像は、授業方法の工夫だけに成功の理由を求めない、学習時間が比較的短く、学校外の塾通いを前提としないように見えるからこそ、学校の内部と周辺にある生活支援、人員配置、地域との連携を含めて考える必要がある。紹介情報には学校に近い食堂や地域の協力による朝食支援、小規模な学習集団などが挙げられている。こうした条件は空腹、家庭環境、孤立といった学習以前の障害を軽減し授業に参加するための基盤となる。教育成果を家庭の経済力や親の情報力、民間教育への支出に委ねるほど学校は格差を再生産しやすい。逆に公教育の場で必要な支援を提供できれば学校は共通の出発点を作る機能を持ちうる。本書は競争を抑える方針を理念だけで語らず、それを可能にする社会的な支えにも目を向ける。したがって読者は特定の授業技法ではなく、教育を福祉、地域、家庭との関係の中で捉える視点を得られる。最後にフィンランド例さんではなく、日本の教育を問い直す比較材料、本書を日本への処方箋として読む際には、 フィンランドの制度をそのまま移せば同じ成果が出るという理解を避ける必要がある。教育制度は教師の専門性、自治体の役割、学校への信頼、社会保障、家庭と地域の関係など多数の条件と結びついているからである。フィンランドで競争が弱くても学びが成立する背景には学校が子どもの学習を支える公共的な場として機能する条件がある。本書の価値は外国の成功例を万能モデルとして掲げることより日本で自明視される競争、外資的振興、学校外教育への依存を相対化する点にある。例えばテスト結果の公表や序列化が本当に理解を深めるのか、支援を必要とする子どもを早くから選別していないか、学習の責任を家庭だけに負わせていないかといった問いが導かれる。比較教育の読み方として重要なのは模倣する項目を探すことではなく、異なる制度が成立している理由を検討し自国の課題を具体化することである。結論として、本書は教育関係者、政策や自治体の教育施策に関心を持つ人、子どもの学びを家庭内の努力や受験成績だけで捉えたくない保護者に適している。PISA で高い成果を示したフィンランドを扱う本ではあるが、読後に得られる実践的な視点は競争をやめれば直ちに学力が上がるという単純な結論ではない。比較を減らすなら個別支援をどう整えるか、主体性を求めるなら学校はどのような学習条件を保障すべきか、学校外格差を抑えるには何が必要かを関連付けて考えられるようになる。類書にはフィンランド教育を理想化し制度の特徴を箇条書きで紹介するものも少なくない。その中で本書は競争を教育の原動力とする発想そのものを問い、現地調査に基づいて日本の教育課題を照らし出そうとする点で特徴的である。観光時期の事情から現在のフィンランド教育を網羅する最新の制度解説として読むよりも、教育改革の前提を吟味する比較教育論として位置づけるのが妥当だろう。成果の数字だけでなく、誰がどのような条件で学べるのかを考えるための基礎資料となる。ご支援いただける場合は福田誠二、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。